町人探訪、ボリューム60、30ページ。古代の文字に向き合う木簡研究者、馬場はじめさん。木簡から歴史を紐解き、古代、現代、未来をつなぐ。プロフィール、馬場はじめ。奈良文化財研究所、土壌発掘調査部、資料研究室長。日本古代史や木簡学などを専門分野として研究。京都大学大学院人間環境学研究科で客員准教授も務める。木簡のスペシャリストとしてテレビやラジオにも多数出演。東旭ヶ丘在住46歳。プロフィール終わり。古代の人たちが文字を書いた木の板、木簡。それらを発掘し、書かれた文字を読み解き、歴史的な意味を調査している。所属する独立行政法人、国立文化財機構、奈良文化財研究所、以下、奈文研は、木簡などの資料を発掘から調査まで行う、全国で唯一の国立機関だ。発掘された複製ではない生の歴史に触れ、当時の人や空間、時間に向き合うんです。平城宮、平城京で調査研究をする傍ら、講演や発掘調査の指導などで全国各地を飛び回る。国の代表として海外で古代文字の共同研究にも参加。数えきれないほどの木簡に向き合い、今では読み方を判断する責任者にまでなった。皆さんが生きる今もいつか歴史になります。歴史は遠い存在ではなく、とても身近だと知ってほしいんです。木簡に初めて触れたのは大学院生時代。触って壊してしまうことへの恐怖と緊張だけだった。その後、専攻していた日本古代史の研究職で奈文研に就職、木簡学の部署に配属された。まさか木簡を研究することになるとは思いませんでした。書物とは違い、短文で情報が断片的な木簡。ほとんどは破片となって出土する。少しの衝撃や感想も命取りだ。文字は破片をつなぎ合わせ解読するが、当時の環境や時代背景なども考慮し、初めて歴史的な意味がわかるため、研究には幅広い知識が求められる。自分の代で全ての研究は終わりません。後世で答えが出せるように、歴史資料をしっかり引き継いでいくことが目標です。奈良県は他の地域にはないほど歴史資料が豊富。まだ発掘しきれていないものも多い。生駒は平城宮で使われた器用の窯が多く、労働者も多かった。そのため、民衆の味方、行基が活躍したと分かりつつあります。木簡など文化財は、全世界、全時代的な財産というのが文化財保護の考え方だ。奈文研で発掘された木簡も、整理などで発表までに数十年かかることも、世界的に価値が高い国宝も多く、時代を超えてつなげていかなければならない。文化財は皆さんからの預かり物、自分たちの財産だと自覚してもらえるように、価値を引き出し、次世代に残していきます。写真があります。場所は研究室なのでしょう。後ろの壁は一面引き出しです。手前の机に引き出しの一段が置かれ、中には多数の木簡が収納されています。その木簡の一つを手に取って、馬場さんがこちらに示しています。写真終わり。 イコマ昔話、消費生活暮らしの Q&A、編集後期、31ページ。イコマ昔話、12、地域で守られる水の神様。農村地であったイコマには、水を大切にする風習があり、地域ごとに水の神様を祀ったそうです。生駒山に湧き出る清水中倉さんや、小平尾町の湧き水上山など呼び名も様々。毎年参拝し、掃除や供え物をして豊作を祈願しました。日照りが続くとごまを炊いて雨乞いし、雨が降ったこともあるそうです。こうした水の神様は、現在も地域の人たちに守られています。詳しくは、障害学習課窓口、障害学習施設などで販売している、イコマ昔話1000円をご覧ください。問い合わせ、障害学習課、内線646。消費生活暮らしの Q&A。賃貸住宅の現状回復義務はどこまで？質問。5年間住んだ賃貸マンションを退去。その後、家主から現状回復費用として20万円の請求書が送られてきた。小さい子供がいるので、傷や汚れをつけないように注意して生活していた上、退去時の立ち会いでも修理が必要になるとは聞かされていないので納得できない。支払う必要はあるのだろうか。30歳代男性。答え。現状回復とは部屋を入居時の状態に戻すことではありません。そのため相談者には家主に請求書の明細を求め、疑問点や納得できない点があれば、国土交通省の現状回復をめぐるトラブルとガイドラインをもとに話し合うように助言しました。ガイドラインでは、現状回復を、借主の故意や過失、その他通常の使用を超えるような使い方によって生じた劣化や既存を復旧すること、と規定。借主は通常の使用によって生じた日焼けなどによる畳やクロスの変色、フローリングの色落ち、テレビや冷蔵庫の後部壁面にできる電気焼けによる黒ずみなどの通常損耗や、経年変化の修理費用を負担する義務はありません。また、通常損耗以外で借主負担となる場合でも、全額ではなく、壁などのクロスは平方メートル単位、畳は1畳単位で最小範囲を負担すればよいとされています。負担割合を判断する際には、賃貸住宅の築年数や入居からの経過年数なども考慮に入れて、家主と話し合うことをお勧めします。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話730550。月曜から金曜日の9時から16時30分。祝日は除く。編集後期。イコマ市民パワー株式会社の特集を担当。取材先で元気に登下校する子どもたちを見て、子どもたちの安全を守る手伝いをしている同社の取り組みを分かりやすく伝えようと工夫しました。今回の特集で市内の皆さんに少しでもその魅力が伝わると嬉しいです。関口。落ち込む友人が一人になりたいと感じていると思い、そっと離れたことがあります。皆さんにそんな経験はありますか？自殺予防の特集の取材で、そんな時は一人になりたいの？と聞けばいいですよ、 と専門家から聞きました。目から鱗が落ちた瞬間でした。川口。町人探訪で木管研究者を取材しました。文化財は人類共通の財産であるという考えのもと研究を続け、書かれた文字を解読し、次世代へリレー。流行語が生まれては消えていく現代、将来まで楽しんでもらえるような広報誌を作っていきたいと思うばかりです。泉。連載コーナー、イコマの教育が金剛で終了です。毎月市内の学校を取材、授業のデジタル化が進んでいたり、学校オリジナルの取り組みがあったり、発見と驚きの連続でした。生駒の教育の最前線は伝わったでしょうか。1年間ご愛読ありがとうございました。村田。広報生駒町の意見・感想は、はがき、メール、ファクスで広報校長課。はがきは、宛先、郵便番号 630-0288、東新町 8-38。メールは、アドレス、広報課、kouhouka@city.icoma.lg.jp。ファクスは、ファクス番号741105。生駒市ホームページでも回答できます。以上で、広報生駒町3月15日号を終わります。